続きお話しさせていただきます。今ちょっと大きい国土レベルのお話をさせていただきましたけど、ちょっとここから先はですね、僕ら一人一人がやれること、向かい合えることっていうのを、またこの大地の環境という視点からお話ししたいと思います。でですね、これうちの事務所です。で、事務所の会社です。で、植樹して10年経って今10メートルぐらいの木になってます。で、この暑い中でも、ここはエアコンもなしで、もう夏、冬、夜は快適に寝られる。今でもそうです。エアコンなんかないですから、もちろん。で、1本の木、1本の10メートルの木っていうのは、高さ10メートルの健康な木がですね、この辺の街路樹の木ではないんです。大地にちゃんと根ざしている健康な1本の木が10メートルの樹高で、大体どのくらい水をこう蒸散させるかというと、これ190リットル1日ですよ。夏1日に190リットルの水を根っこから吸い取って、葉っぱの先から蒸散させているわけです。で、その時に奪う気化熱を計算しますと、大体11万キロカロリー、人間が1人生きる摂取するカロリーって2500とか言いますね、キロカロリー。だからもう何十人分とか言う、40人分ぐらい、1本の木がそれだけの熱量をこう放出してるわけです。だから僕はエアコン入ったのは小学3年の時だったんですけど、今絶対エアコンなしは生きていけない。でも昔は生きていけたわけですね。で、僕の自宅も今エアコンないですけど、両脇はエアコンあるんです。で、両脇の人はエアコンなしでどうして我慢してるんでしょうと言うんですけど、我慢ももちろんしてます。僕こんなことやっててエアコンつけて暮らせないので、もちろん我慢してるんですけど、でもなんとか生きてはいけるわけなんですね。これもやっぱり木の、これは体感しないと本当に分からないことで、まず木を植えるっていうことを一つちょっと考えて、これ僕の自宅です。千葉市内ですよ。で、手入れ、全然手入れなんかしないで、もうこんな大きさの時、家がこの平屋ですけど、この大きさ、もちろんエアコンはいらないわけですね。土が、火土を温めない、地面を温めない。だからコンクリートを張ったところなんかは、一日中夏、日照が当たってれば、大体朝方でも35度以下にはならないんですね。で、それがずっと家全体を夜も温めている、生ぬるい空気、しかも通気を塞いじゃってますので、乾燥と湿潤を繰り返す、生き物にとって最も生きにくい環境を作っちゃうと。なるべく駐車場から全て呼吸するように作っていくということをすごく大事なことですね。で、こういうことを言うと、ちょっと環境再生や改善っていうのは専門家じゃないとできないのかって言ったら、絶対そんなことじゃないんですね。誰でもできる、子供でもできる。そんなちょっと今日ちょっと道具持ってきたんですけど、僕の腰道具にこのスコップ、100円で買ったこのスコップ、これだけで全然もう環境っていうのは変えることができるんですね。もうカチカチで草の生えなかった坂道にこれ1本で、こうその年の何ヶ月後にはちゃんともう草が覆われているような状態を作ることとかですね、全然できるんですけど、ちょっと一つ面白いこういう道具を拾ってきてポット苗を作るって、これコナラの苗です。で、大体香木の苗をうちはこう落ちるときに集めてそれ作ってるんですけど、例えばビアを食べたらビアも発芽させる、そしたら種なんてもう無限に本当にいくらでも手に入るんですね。これで自分の僕の造園はこれやってます。で、これ今ある東京都内の工務店なんですけど、2階に事務所があるんです。で、ここから今6年経ってこの2階までこの大きさで今回初めて剪定したんですね。で、これが元はこのポット苗で、どういう場所に植えたかっていうと、こういうところですよ。幅25センチしかない。で、これでこの時社長、この工務店の社長の依頼が、これでここ何植えても乾いちゃってダメなんだけど、なんか緑にできないかなって言って、そしたら2階にちょうど窓あるから看板隠れていいですかって、そんな看板隠れるぐらい大きい木入るのとか言って、で、全然入りますよって言ったら、もうこんな別に看板なんかここ関係ないから、とにかく2階から緑に出てちょっとやってみて、それでここにちょっとこう枠を作って、それでこの下にずっと縦に穴を開けて1メートルぐらい開けて炭を入れていって、で、ちゃんと下のこのこう硬くなってない層までちゃんと呼吸させるわけですね。そこから暖流構造の菌糸をつなげていく。そうするとこんなところでもう十分高温になっていくんですね。で、これ囲って、これ植えた時です。植えた直後。で、それが、これこんな状態ですよ。これが6年後ですけど、こんな状態。こういうふうに、ちゃんとしっかり2階まで届くわけですね。たったあれだけのスペースでできるわけです。これで もう本当に事務所が緑に覆われて全然カーテンもしないでも本当に気持ちよく仕事できる、あの職場の健康、健康っていう今日話がありましたけど、緑が1986年にアメリカのペンシルバニア州の病院でですね、面白い実験があって、緑の見える病室と壁しか見えない病室で、患者さん、がんの手術を受けた患者さん の、 術後の回復具合をこれ比べたんですね。ただまず合併症発症率が半分以下、それからあと5日後に鎮静剤、がもうほとんど緑が見えるところだとほとんど弱い鎮静剤しか必要がないのが、まだ壁しか見えないところはまだ中から上 の、 強い鎮静剤がまだ過半数が必要としてたっていう、もう愕然と違うわけです。これはもう本当に一緒に生きていく植物ってもうすごいね、風に揺れて毎日表情変える、こういったものを、それでいてここ涼しい風が通るわけで、葉っぱの裏と表で3度気温が違うっていう、だからよく僕なんかこういうところ手入れしてて暑くて大変だねって、全然暑くないですよ、葉っぱの中にいるとそんな汗かかない、それよりむしろその枝を片付けてる若い衆がこう僕アウトして片付けて、彼らはもうびしょ濡れの汗をかいてるわけなんですけど、全然違うわけですね。でそうしたことがこの町の点がここのまず水をちゃんと染み込んで、それでさらに大地の深い傷めてないところに送り込むっていう、まあ、このたった1点の改善がですね、こう地域全体を良くしていくわけです。いずれそれでここが呼吸始めるわけですね。こうやって畳んだけどもう本当に締め固めて強い土地でもこうやって再生できるわけです。ちゃんとしたやり方をすればですね。で実際、まあ、そんなやり方でやればこれポトナイって全然お金かかんないです。そういう形で自分たちでぜひやって植物の力強さっていうのを感じていただきたいんですね。こんなもんで植えたものが、まあ、こういう感じです。まあ、こう縦にこう竹が入ってますけど、これ通気を竹穴を開けて炭入れて枝入れて、それから上もこうやって落ち葉と枝を混ぜて、まあ、敷くわけですね。でこれ風で飛んじゃわないんですよ。落ち葉が風で飛ぶのは土がカチカチで呼吸しないと飛ぶわけです。だからそれは公園の土とかそういう状態だと飛ぶんですけど、山の本当に呼吸しているところだと絡み合ってそこに根っこが入ってくるわけですね。そういう状態をちゃんと作ればつかす、それであと密植っていう状態を作ると、まあ3年後5年後もう8メートルぐらいです。こんな感じに、でこの木の生命力っていうのをね、ぜひ感じてもらいたい。でこれ僕の事務所ですけど、この猛暑ですけど、まあ木陰があるっていうのはありがたいです。これここに来た時はもうただの野原で何もなかったところですけど、もう一日どっか必ず木陰ができる、それに車を移動して作業も木陰でやるって形でねやっていくと、日陰と木陰は違います。木陰の呼吸してこうどんどん発散してる下っていうのは本当に涼しいです。これをちゃんと感じて、木ってすごいねってそう思ってくれるだけで木も喜びますので、まあ、ちょっとこんなのをちょっと狭く立ってできる、要するに広いからできるでしょ、庭ないからって言ったってちょっとのことでもできるわけですね。まあ、そういうのをちょっとその土がちゃんと呼吸している状態を作る、まあ、実際この街中で今、まあ、これ仕方ないってと言えば仕方ないんですけど、結局乾水チューブみんなつけてるわけですね。たったあれだけの植松に土を入れてそこを乾かせない、そこから根っこは出ていけない、その木は同じように見えても蒸散量が全然少なくて生きてるわけですね。葉っぱの色も違います。で生命実装置をつけて生きられている状態の木が子供たちに語りかけるものっていうのは全然違うわけなんですよ。本当に生き生きしたこう綺麗に剪定したものじゃなくて、本当に木の生命を感じる、昔見上げた、まあ、今回年配の方もたくさんいらっしゃるんで、今日に見上げてすげえなって感じた、その時に受けた印象っていうのはたくさん覚えてらっしゃると思うんですけど、それをちゃんと子どもたちに感じてもらわないと、本当に自然っていうのは頭の知識でしたことだけでやらなきゃいけない、それはそんな時代の先に未来なんていうのはないわけですね。まあ、こういうのがたくさんあるので、まあ何とも言えないですけど、それでまあ東京の江戸川区ですけど、もう全然この37度とかでも全然この中だったら平気です。汗も引いてくる、うん、でそれからあと2番目に有機物を捨てない、これもちょっとやれればやってほしいんですけど、生ゴミを僕は自宅も事務所も一切出さないんですよ。ここでこういう木のちょうど窓、台所があって台所の窓からポンと捨てるわけです。でここすぐこっち道路ですけど、木があって落ち葉があって全部捨てるんですね。で灰なんか湧いたことないんですよ、ここ一切湧かない。 ちゃんと腐敗しない環境を作れば早いなんて分からないですね。でそれでまあこれもうね鶏肉なんか猫が大好物でもうすぐ持っていっちゃうんですけど、いろんなもう鳥がこの辺で見てたりですね、いろんな彼らも情報を察知してここにこういうのが来るとか、で微生物たち菌類たちもここにどんな情報を察知してるわけです。だからもう味噌汁の余ったのこういうのも全部ここに出せば、食べ物を捨てる罪悪感がプラスに変わるわけですね。それはいいことに変わっていく。それで植物や動物たちに対する気持ちも変わってくるわけですね。見てるよ来たよとか、また早速来たよとか思って、だからそれがまた本当に心のストレス豊かにしてくれる、そういう関わり方っていうのをちょっともうできればまあ、ちょっと庭がないとなかなか難しいと思います。それでコンポストのプラスチックのよく売ってますけど、補助菌が出るやつ、あんなの使ったらダメです。あれだともう絶対腐敗するわけです。はい、臭くなる。あんな空気と水がちゃんと健全に通らなかったら腐敗するわけですね。だからそれじゃない、昔トイレの水っていうのは、トイレっていうかお風呂の水もジャッと地面に染み込ませてたわけですけど、それが昭和に入って声だめにして、その声だめのうんこを西武鉄道が所沢のこうお茶農家と結びつけてそっちに売って、でそれでまたお茶運んでっていう、そういう中で西武鉄道、昔年配の方はうんこ電車ってことは覚えてらっしゃるんじゃないかと、もう僕はそこまでの年じゃないんですけど、年配の人によく言われたんで、臭いんですよ。だから そういう臭くなるとかっていうのは腐敗させてしまう。だからその声だめに補助菌が出たんですね、あの時代、昭和30年代だったらね。それで腐敗させて、それで畑にやっても病気がたくさん多発した、寄生虫とか。だからそれじゃダメですね。こういう腐敗しないでちゃんと循環に返すというのはどういうことかっていうのを感じる。漬物、そういうのができなくてもぬか漬け一つ作るとか、そういう味噌を仕込むとか、それだけでも僕はいいと思うんですね。うちの会社でも味噌も醤油もぬか漬けも漬けて、やっぱりそれだけでいろいろ感じるのはあると思うんです。こういう。で、うちの自宅のコンポスト、これ畳1枚に満たさないんですけど、もう何十年以上ここだけで全て消えてます。で落ち葉を入れて、で時々腐敗するんですね。水分が多すぎると腐敗する。で、まあ、その時はその時の対処するわけですね。追加で前に穴を開けて炭を入れたり、炭撒いたりとか、炭撒いてもそれだけじゃ恒久的じゃないんです。ちゃんとここの地面が呼吸しなきゃダメなんです。でこれもここが呼吸してればちゃんと腐敗しないです。肺も開かないで、スムーズに分解していきますので、まあぜひちょっとこういうのも、であと木、隣に木を植えて、その木の根っことの通気で呼吸させていくとかですね、こうしたものをまあ自分でもできますから、ちょっとそういう楽しみとこういうのもいいかなと思います。でこれちょっと僕が今やってる山でこう子供たちが遊べるような場所を芝で作ってるんですけど、そこのトイレなんですね。でこれはコットントイレで、これ炭と有機物落ち葉があって、それしたらこれ炭撒くんですよ、こんな。でここはもう4年5年汲み取ってないんですね。年間1000人ぐらいこう使います。使うっていうか泊まって用を足すんですけど、それでその 4,50 人泊まるとやっぱりこれ満タンになるんですけど、その時は臭いんですけど、2、3日経つともう半分ぐらいに沈んで、それで最終的には炭だけが残る。で、全てのものは土にも還らずに、ちゃんと全部が一番いい状態だと分解して消えていくんですね。だからその消えてこの土地のエネルギーに変わってくるね。不思議です。これもそれで灰も湧かない。これもみんな驚くの、この灰は湧かない。だけどこれを、例えばこの辺の硬い土でこれやったら灰湧かないかって言ったら湧くわけなんですね。土の環境が違う、この底の。だからどうしたらいいかっていうと、土を育てるしかないです。人間が暮らすことで環境を良くしてきたのは昔の生き方なんです、日本人は。僕らは今環境に対する負荷を抑えようって発想じゃないですか。人間が家を建てる、道路を作る、全て環境を壊すと考えちゃう。そうじゃないです。それを作ることでより息づかしていった生き方、暮らし方ってあるんですね。だからそれをちゃんとこういうの一つ一つがちゃんとその環境のエネルギーと情報になってるわけなんですね。まあ、これはちょっと、まあ、庭に作ってくるとは言いません。ただ、生ゴミぐらいはもうできますので、ぜひ、ちょっと試していただきたいなと。で、あと、まあ、ちょっと例として、僕、うちの、これ、仕事の剪定したり、掃除したりした材料、全部これ、大事に包んで取っとくんですよ。で、これ全部環境の再生改善の資材になるわけです。これだけあれば、こういうの、落ち葉、それから、この落ち葉もちょっと袋に入れて風通して発酵させるんですけど、枝とかもちょっと木の下で少し菌糸が中に入り込んできた状態で作るわけです。それを こう庭やこう環境の改善自体を使うわけです。もうこれで十分なんです。自然界のちゃんと循環を作る、あの有機物の組み換えなんですね。それでできるわけです。これ大きくも小さくで、例えばこういうあのこれ旧家の裏で山の裏側にもう水の跡って大体こういうとこあるんです。昔やったから、やらなかったら山保てないから。だけどそれ大体その意味が分からずに今池を埋めちゃった、それでここに U字工にしちゃったとか、その途端に山は荒れて竹林になって、それで家は湿気の問題で苦しむ、であの使い石が使い柱が腐ってくる、でコンクリート打てはますます家の寿命は落ちてくるっていう状態になっちゃうわけですけど、これもちゃんと呼吸させることでちゃんと地面の中の冷たい空気が上がってきて、それでまた蚊もいなくなる、そういうふうになるわけですね。でここをこういうところまた掘って枝葉を入れて、ここから菌糸がちゃんと地面の中に伸びて、さらにこう山の上から根っこを引っ張ってきてっていう、そういう状態を作っていくわけなんですけど、あとこういうコンクリートのヘリとかこういうところ詰まってくるわけですね。ここも縦穴と横指を上げてちゃんとこの下に根っこが入ってくる状態を作る。これが環境の改善なんです。これで住環境が快適になってくるわけですね。見た目の問題じゃないですね。で、あと雨落ちなんかこういうところにもこう掘って、そこに落ちた水がちゃんと染み込んで、染み込むだけじゃない、枝葉と菌糸を通してちゃんときれいになった水を地下水に戻していこう、ね、でこれをもし今普通にやるのがパイプに通して、それが排水溝に行きますね。それが各家一軒一軒がそれを全部川に流して、調整器があってもオーバーしたらそのままダイレクトに川に行っちゃうわけですけど、それが増水の大きい原因になるわけです。ちゃんと大地に降った雨の分をしっかり返していくっていう、そういうことはもう僕ら一人でできるわけなんですよ。これ僕の家子供がやってるんですよ。ああ塞がっちゃったな、これ日差しの雨落ちがここにあるんですけど、そこのラインこんなもんで十分なんです。それで炭を入れてって、子供やっぱりいいことやってるの分かるから楽しんでやるんですね。こうやって結構いつまでもやっててくれる。で枝葉入れて、でまた詰まってきたら、そうすると観察するようになるわけですね。それでこの心地よさ、水が染み込む、それでこの環境が良くなるって、ここ人間喉乾いた、喉乾いた、犬が喉乾いたねってペロペロ舐めたらなんとなく嬉しいじゃないですか。それと一緒で大地がスーッと染み込んでる見えるっていうのは子供の心もそうです。子供っていうか、その心地よさ、このそれで喜びなわけですね。環境が良くなるっていうのは、その喜びが、喜び、この土地も応えてくれるようにくれようとします、するわけなんですね。この感性っていうのを育てていくっていうのはすごい大事なことだなと思います。で、こういう家で耐水化粧がたくさんできるわけですけど、木を植えてその中に水を掘って、こう空気と水がちゃんとこう流れて、で道路などの下のまだ厚みされてない水脈にまで連動させていくことで、ここだけが癒しを地化してくるわけですね。木がよく育つ。これはもう穴を開けて、最初こんなカチカチな青い根っこも生えないような土が半年もすると、もうこのぐらいっていう青い層は解消されて、根っこもしっかり細かい根が下まで入る。このぐらい誰でもできるわけです。機械なんかいらないわけですね。はい。こういうことで、いろいろちょっと感じる、驚く、知識ではなくて、こう、まず、もうこの、そう、ちょっとね、ぜひちょっとね、試していただきたいと思います。で、こういうのも子供たちと一緒に、だってうちがちょっと自由学校の子どもたちのちょっと家づくり授業をやってたときに、授業、その家を作る、それ校庭を遊ぶ、それ遊んだらもうちゃんとその次の代にいい状態で遊ばせてもらったんだから、ちゃんといい状態で荒らさないで、ちゃんと次の代にっていうことを言って、授業の半分ぐらい改善やるわけですね。で、炭をまいて、それで水を掘って、そうするともういろんなものが分かるんですね。どこから水が湧いてきたとか、土がこの辺が良くなって草が変わってきたとか、子供も楽しく木こう、それ最後雪地面のむき出しのところに木を抜くっていうね、これこういったことで、次の育っていくっていう、もう体感、今はもうとにかく環境とかいうと知識の CO2 がどうとかそんなの関係ないわけなんですね。まず僕そんな間違いだらけ、何かが悪いってなったらそれを排除しようとするじゃないですか。人工林が悪いって言ったらじゃあ人工林を切ればいいとか、それに補助金が今出ます。だからそうなるともうそれがますます荒らしてしまう。だからそうじゃなくて、ちゃんと体の中でこんなはずないんじゃね、こんなはずないじゃんっていうことがちゃんと分かるものをちゃんと作っていかなきゃいけないなと思うんですね。でこれちょっともうこれかこれちょっと戦争不安だってレイチェル・カーソン60年前に農薬の危険性をこう アメリカの海洋生態学者で、こう世に出した沈黙の春っていう本で、それでこの上藤恵子さんっていう役者、この間対談した時でありまして、ちょっとその一文ちょっとこれ読ませて、もし読ませていただきます。レイチェル・カーソン、もしも私が全ての子供の成長を見守る善良な妖精に話しかける力を持っているとしたら、世界中の子供たちに生涯消えることのないセンス・オブ・ワンダーを授けてほしいと頼むでしょう。この感性はやがて大人になるとやってくる倦怠と幻滅、私たちが自然という力の地の源泉から遠ざかること、つまらない人工的なものに熱中することなどに対する変わらぬ解毒剤になるのです。妖精の力に頼らないで、生まれつき備わっている子供のセンス・オブ・ワンダーをいつも新鮮に保ち続けるためには、私たちが住んでいる世界の喜び、感激、神秘などを子供たちと一緒に再発見し、感動を分かち合ってくれる大人が少なくとも一人そばにいる必要があります。これなんか美しい文章だと思うんですけど、本当に僕ら大人の向き合い方っていうの、これっていうのはすごいやっぱり子供たち伝える本当に大事なことじゃないかって、まあ、思います。でそのよくこの広いところ、自分のところよくこんな絶望的な状況に感じる時もあるわけですね。この国土の状態、これからますます悪くなる。でそこでですね、この小さい点でだけ改善することはどういう意味があるのかって、もう僕もやっぱり時々それと戦います。破壊される速度の方が多いですから、再生する速度で。でもちょっとこのそのちょっと一つこの上藤恵子さんの庭で、そういうことじゃないんだなって思った、考えたことがあったんで、ちょっとそれをお話したいんですけど、田園調布のもう周り全部コンクリートと家です。その中で80年100年の木をそのまま残して、そのままの環境をそのまま残してるんですね、この上藤さんは。でそこはですね、まあ、もう二輪草が出たりとか、一人静か二人静かが出たり、余裕草が出たり、もう昔造成されちゃった時の自然環境のまま、自然にこうその土地によって営みが続くわけですね。たったこれだけでその種が、周りはもう絶対そんなものはない、それで植えてあって育たない。だけどここだけはこの大木のちゃんと大地の水脈、大地とつながって、ここだけの点として守られてるわけです。もういろんなものが次々に出てくるわけなんですけど、これがこのちゃんとこの連長玉が続く水脈と、こう表層はもう傷んでどんどん通気しなく、呼吸しなくなって、そこはもうここはもう山の木が育つような環境じゃなくなっても、ここが生きていればいずれ状況が変わった時、またこっちもここを起点に再生されていくわけですね。そうしたら点がまたいずれ環境を育てる、また起点となる、環境を再生する起点、人間がもうちょっと賢くなって、このままじゃいけないって方向転換する時まで、たくさんのこうした点を残しておくってことはすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、あとこれ本当最後のこれも本当にそうだと思うんですけど、これもちょっと一つ、地球の美しさと神秘さを感じ取れる人は、科学者であろうとなかろうと人生に飽きて疲れたり孤独に苛まされることは決してないでしょう。たとえ生活の中で苦しみや身体ごとに出会ったとしても、必ずや内面的な満足感と生きていることへの新たな喜びへと通じる小道を見つけ出すことができると信じます。地球の美しさについて思いを巡らせる人は、命の終わりの瞬間まで生き生きとした精神力を保ち続けることができるでしょう。これもおそらく今日来られている方はもう納得されそうだなって思われるんじゃないかなと思います。本当に向き合い方一つがすごく自分自身を育ててくれる、そういうつもりでですね、ほんのちょっとした手でですね、ちょっと育っていく、そうするとまた家族の向き合い方とか友達との向き合い方もどんどんこう変わってくるんじゃないかな、と思います。はい、で時間はもうないんですよね。あと5分ね。はい、あとたくさんお話ししたいことがあって、まあちょっとまあまだいっぱいあるんですよ。で一応ちょっとまあこれからもあれですけど、まずお話ししたいことで、向き合い方としてですけど、この農薬除草剤ケミカル極力避けること、これはですね、僕もずっと今30代までバンバン農薬除草剤使ってきて体を壊してやめたんですね。でまあやめた途端にいろんなことが分かってきて、今まで消えなかった環境をいかに今まで壊して消えなかったウイルス性の病気、この木の病気がどんどん消えていって、何だったんだろう、何やってたんだろうって、結局環境を害してたんだなと。であとよく除草剤ランドアップ、これはがんが生態系の中で分解されてっていう 害がないってことをこの間東大の助教授も言ってました。学者もそんなことをでさえ農薬会社が作って言ってるその調査それだけをデータを信用しているというわけなんですけど、実際ですね、除草剤跡地の改善は農薬散布地を繰り返したところよりもよっぽど大変なんですね。よっぽど大掛かりなことをやらなきゃいけない。それはちょっと僕やっててよくわかります。で、あと実際除草剤撒くことでこれ植物の状態をガラッと変わるわけですね。昔は土手をちゃんと土手を維持するのは草ですから、ちゃんと土手をうっすらと刈って保ってた。で、馬に食わしたり道草を食わしたり、それ子供で春は七草が咲いて、春の七草、秋の七草とこうやって楽しめて、子供たちの寄り道を楽しめたんですね。そこが単純化しちゃうわけですね。単純化して荒れる。それで荒れて微生物環境もダメになってくると、今度流れるわけ、流行するわけです。土手が土手で維持できなくなる。で、そこは水を吸わなくなって、今田んぼ の周りのあぜまで除草剤撒いてるところたくさんありますけど、まあ、ちょっとそれも、ぜひこれもやっぱり体感なんです。僕も本当に、昔はバンバン撒いてましたので、ちょっといろんなことが変わってくるんですね。ここからこういうのから脱すると、それからあと虫動物草たちを敵対しないこと、よく何かのせいに人間はします。で、松食いなんかもよく松が枯れるのは松の財前種だ。今長野では今つい手癖が悪いのでこれスイッチを押しちゃったんですよ。赤松の工場で市民団体が結局効果なしだからやめてくれっていう要望書を県に出してらしいですけど、出したっていうのが来ました。僕は2年半前から新潟の松林の保安林でですね、そんな薬剤をやめてもらって、それでそこで環境溝を掘って穴を掘って土壌中の環境を整えながら改善していったところが2年半前から。で、そこの周辺はもう毎年松食いでボロボロ枯れているところなんですけど、この2年間松食いで枯死がゼロなんですね。で、さらに成長量調査で松の成長量が対象区に比べて約10倍から15倍成長が増した。で、肥料なんか全然やってないんですよ、もちろん。そんなもんやったら土を腐らせただけなんです。で、それでもちろん成長量、有機物の成長量、これも調べなきゃ分かんないことですけど、それでいて、あと多様性、植物種、最初はヤブだったんですね。ヤブだった、もう本当にヤブで、トゲトゲの草ばっかりで、虫はいろんなところに出てて、で、それが今、最初、対象区の植物種が25種類、対してその改善区は半年後に47種類、約2倍。で、しかも種類が変わっています。荒れ地の雑草から、これ山の臨床植生で変わりつつあるわけなんですね。それでおとなしくなってくる。おとなしくなりつつ、中国、松の下に木がまた生えて、ちゃんと森として強い状態の多様、共存、共生できる、する本来の力強い健康な森に戻っていく。だから今までただ単に松を大事にすればいいとか、人間は何かの目的で、それ以外のものを排除しようとする。これが今のような弱った大地でやって、大地の許容範囲というのがあります。だから今まではうまくいっててもそうはいかないということもあるわけです。うまくいく場所もあればそうじゃないって場所、まずはだからこういうところから向き合い方から見直していかないといけないんじゃないかなって思います。で、嫌なもの、嫌な虫とかもう嫌わない。とりあえずあと子供たちによく、虫がちょっとポッと飛んできた時にすぐパッてやる方もいらっしゃると思うんですけど、虫なんてのは本当に悪さっていうか、人間に刺したり痒くしたりっていうのはそんな大したことない、大したのいないんですよ。それをちゃんとじっくり見て、蚊は僕も徹底的に潰しますよ、大嫌いだけど、でもじっくり見ます。じっくり見て、あ、これは大丈夫だなって思って、それは潰さない、だから僕の子供なんかもなんか入ってきた虫取って、それティッシュでギュッとは潰さないです。そのまま外に出てポイってやって、ごめんねっつってこっち入んない。それはもう僕見てるから、もう当然そういうふうになっていくわけですけど、そういう向き合い方にしていくと、全てが嫌な敵ばっかりだったものがそうじゃなくなって、全てが味方になって、それ何か巡り巡って必ず役割があって生きてるわけですから、そういったちょっと向き合い方をちゃんと大人がちゃんと見直していく。今までの向き合い方じゃダメなんです。もうちゃんとまたこう自然の循環の中に人間帰っていかなきゃいけないわけですね。それをちょっとね、はい。 感じていただきたいなと。まあ、ちょっとそんなことの話もいろいろしたいんですけど、まあ、そんなわけで、はい、時間だと思いますので、はい、終わりにさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。はい。